はい、皆様こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい、マイクロソフトエヴァンジェリストの井上明です。よろしくお願いします。この番組はですね、IT メディアの IT エンジニアの未来ラボという特集の中で、読者アンケートを実施しました。その中で、皆様開発者の方がですね、こう身につけたい技術などいろいろ伺いました。そのシリーズの第3回目になります。今日はですね、こちらの方にIT メディアでエンジニアをされている鎌田さんと周木さんにお越しいただいて、実際ですね、皆様が取り組んでいる技術のスキルアップの方法であったりしたところを少しお話聞いていこうかなと思っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまず最初に自己紹介をよろしくお願いします。
はい、Android アプリエンジニアをしております鎌田と申します。よろしくお願いします。
Android
ですかね。
はい、はい、僕が、ウェブデザイナーをやっている、周木と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのうちのサイトもね、
そうですね、作っていただいてます。
ありがとうございます。
で、
はい、第1回2回続けて登場になります。マイクロソフトエヴァンジェリスト高橋です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。今日はこちらの方のメンバーで、まあ、20分ぐらいですね、少しお話をしていこうかなと思います。よろしくお願いします。
はい、
で皆様アンケートの結果ってご覧になってますかね。ウェブの方でも今回のアンケート、実施したアンケートの結果ご覧いただくことができますので、ぜひ見てください。で今日はその中から少し、スキルアップに関して拾っていって皆さんで話をしていこうかなと思っています。で取り組みたい技術とかいう話は前回前々回のシリーズでぜひビデオで見てください。よろしくお願いします。でやはり今回486人のエンジニアの方に、いろいろな回答をいただいています。でその中でスキルアップに関しての項目として、まあ、例えばですけど業務時間外に技術に触れている時間をどのぐらい設けてますかというかことを聞いたりもしていますね。でその結果として7割の方が、技術について業務時間外に実際に何かしらの形で、触れているという回答をいただきました。まあ、ある意味7割の方がこうや何かしらの形で実践されているというのはすごいいいことかななんて思いますけども、うん、実際に業務の時間外にやはり何かしらの技術に触れるような機会ってありますか。じゃあ鎌田さん。
そうですね、はい、私の方は現職で Android アプリやってるんですけども、はいはい、新しい技術だったり機能だったり搭載されているので、はい、そういうのは積極的に日々研究したりはしていますね。Android に関しましては、はい、その Google IO って大きいイベントがありますので、はいはい、そういうのを見たりして、はい、まあ、吸収しているのが主にですね。
結構その辺って自分の本業のところにも絡む技術じゃないですか。
はい、
業務時間内っていうのもあると思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱ業務時間外でも結構やっぱり、
そうですね、業務時間外でも業務時間内でもやってたりするんですけども、うん、まあ、時間外である程度情報を収集しておくと、まあ、その業務時間内で効率よく、まあ、その調査だったりが進められたりするの で、ね、導入がすごくスムーズにいけるっていうのが重要かなと思ってました。
まあ、我々も多分同じような感じで、意外と業務外業務内ってなんかあまりこう伊達がないような感じで、うん、好きなことを好きみたいなやってるところも結構ありますけどね。はい、周木さんどうですか。
僕ですか。僕だとフェイスブックとかでよくこう友人のツイートとかに、
はい、
ウェブデザイナー同士でこうつながってたりすると新しい技術が出てきたりするんで、あ、これ面白いなと思ったり試したり、
なるほどなるほど、
あとは、まあ、いろんなサイトをこう巡ってて、うん、なんか面白いギミックのサイトとかがあったりすると、うんうん、あ、これ何人でできてるんだろうなと思って、うんうんうん、こうソースをカチャカチャ開いて
ハック始めるわけですね。
そうですね。
なるほどね。
であとは、まあ、僕ガジェットが好きなんで、はい、まあ、新しいガジェットが出てきたら、うん、なんか使えるんじゃないかなと思って、うんうん、なんかそういう開発誰かしてないかなと思ってそれで探したりやすいんです。
ついポチって
ポスキ
ガジェット
をガジェットが出て
ね、家帰った後でもちょっと、
そうですね、もうなんかツイッターでこういったなんか製品レビューみたいなのを見てると、うんうん、そのまま家に帰ったらパソコンをつけてそれを調べ出すみたいな、
うんうんうん、やっぱりなんかそういう自分の好きなことが実際の業務につながるっていったところが結構もしかしたらこのエンジニアの方々って状況的に多いのかもしれませんね。でそういう中でそれに対してオフラインのイベントに参加するとかガジェットを買うとかもそうですけども、結構お金もかかるところがあるじゃないですか。あともしかしたら書籍なのを買ったりもするときもありますけど、どのぐらいまでこう月こう出せますか。結構そういう話も今回のアンケートの中でもね、いくつか出たりもしてたんですよね。 どうですか。
そうですね、はい、私は月で言いますと、まあ、書籍、まあ、1万円いかないか、まあ、1冊か2冊程度は自分で買って、はいはい、まあ、勉強しようとは考えてるんですけど、うん、まあ、ただ時間がなくて意外にそのどんどん積まれている
、俗に言う積んどくってやつ。そうですでもそういう書籍ってある意味、例えば業務につながるところであれば、はい、例えば会社に申請をしてもしかしたら買ってもらえるって方もいるかもしれないじゃないですか、
はい、
意外と自分で出したところが多い。
そうですね、というより気軽さが重要かなっていうのがあって、うんうん、会社だとやっぱり申請した後、うんうん、まあ、どういう結果出ましたみたいなその報告が必要になるんですけれども、うんうん、あまりそのどう成果が出るものか分からないものに対して、はいはいはい、その結構出しづらい部分があって、ね、興味があるんだったら自分で出して、うん、あとはもう積むなりなんなり自己責任っていうところでやってます。
しゅうきさん、そうどうですか、月に1回ぐらい。
くですか、あんまり書けないですね。
あんまり書けない。
あの資格試験の勉強とかをするときに、はいはいはい、あのごそっとこう参考書いっぱい買ったりするんですけど、それ以外は基本的にあのウェブとかあので見ちゃうんで、あんまりお金はかか
って。今はね、ウェブでだいぶ
こう、そうですね、
深い技術のな情報入りますので、ね、はい、うんうん、
ちなみにじゃあ金額聞きましたけど、じゃああと時間ですね。例えば個人の時間はやはり割いてそういったことをやるわけじゃないですか。でそういう中で時間を確保するってなかなか皆さん苦労されているところもあるかと思うんですけど、具体的にどういう形でそういう時間を確保してますか。どうですか。
僕ですか。時間的なところ。僕はさっき言ったように帰りがけに何かしら始めない限りは、はい、もう家に帰ってアニメを見てこう、はい、ゲームをしているだけの生活なんで、そういった意味で勉強の時間に確保するっていう意味だと、うん、休日のこう夕方ぐらいに、うん、あの例えばなんですかね、カフェ入ったり、うんうん、あのお酒飲みながらとか、うん、そういった時に、うん、あの一緒にこうあのパソコン開いたりとか、うんうんうん、参考書開いたりしながら、う
ん、外に行って、
外に行ってですね、家だと絶対にそのゲームとかし始めちゃうんで、
あえて外で、
そうですね、もう何もない環境で
ちょっとモードを変えて、もうそれをやるために
こう、そうですね、
なるほどね、それも一つは面白いかもしれないですね。
あとはもう友達とこう会って、うん、もうそれであの強制的にこう勉強モードだって言って、うん、勉強したりとか、うんうん、そういったところじゃないと途中でくじけますね。
なるほど。
逆に同じやっぱりそういう同じ方向性を持った人たちとこう集まってやるっていうのがまあ一つありますよね。
いろんな人とコミュニケーションを取りつつ、周りの影響も受けつつ、自分なりにこうモチベーションを持ってやっていけるっていうところもしかしたらあるかもしれないですね。うん、で今ちょっと趣味とかいう話の言葉で出てきたんですけど、技術に触れるってもしかしたら趣味みたいな感覚でやってる方もいれば、もう業務仕事です、それ以外は全く違う趣味を持ってますみたいな人もいるかもしれませんけども、皆さん違いがあったりしますか。
あ、そうです、私だと意外にそこってあの業務とか関係なく、まあ、趣味っていう部分が大きくて、はい、例えば今 Android アプリエンジニアさせていただいてるんですけど、うん、その前職では全然違う、はい、あの仕事をさせていただいてたんですね、はい、で趣味 Android がちょうど出始めた時に、はい、あのこれすごく面白いっていうのは個人的に時間割いてやってたんですけども、うん、あのまあ、現職につながったっていう経験がありますので、結構その趣味があの仕事につながるっていうのはありではないかなっていう、
ね、なるほどなるほど。そういったところはやはりこうオーバーラップしている趣味と仕事を技術に触れるといったところがうまくこうオーバーラップしていることで、時間の確保であったりやる気であったりというところに結構つながるのかもしれないですね。
鈴木さんどうですか。僕はもう完全に仕事とその技術っていうか勉強で分けていて、はいはい、ウェブ関係のことをする場合は、うん、あの基本的には仕事だと思いながらやってます。新卒でここ の IT メディアに入った時に、はいはい、ウェブにこう触れる機会ができて、ただあの全くその時に知識がなくて、はい、時間をこう捻出して確保して、はい、あの参考書を開いて勉強するかなって思った時に、やっぱりそのさっき言った休日 の, あの時間を見つけて勉強するっていうところに結びついたんで、そういった部分に時間を確保してウェブの勉強するイコール仕事に、うんしてるみたいなイメージです、
うんうん、あ、なるほど。ちょっと逆にこうウェブ系の技術のところでこうスキルアップでモチベーションを保つっていう何か秘訣とかあるんですか。
友達に友達のあの技術というかこんなこと知ってるんだぜっていう自慢をしたいがためにこう、うん、勉強してるっていう。
なるほどなるほど。やっぱり周りをうまく使っている、愛に使っているというか、まあ、コミュニティであったり、まあ、知り合い友達のとの関係をうまく使いつつこう自分へのモチベーションにもつなげていくみたいなところもあるのかもしれないですね、うん、 まあ、コミュニティとかもね、我々もコミュニティの人たちといろいろ触れ合う機会多いんですけど、こう参加したことってありますか？
私は昔ありますね。ただ最近はまあちょっと時間が取れなくて行けないっていうのは実情ですね。
時間が取れるようになったら、
そうですね、
ちょっと行ってみたいかなっていうの
も、そうですね、やっぱり他の人から影響を受けるっていうのは結構大事だと思っているので、まあ、その閉じた世界よりも、その広い世界で他の人とコミュニケーションを取りながらっていうのは、まあ、大事かなっていうふうに考えて、
オンラインとまたちょっとこう違った刺激の受け方がやっぱりありますからね。
そうですね。
オンラインでどうですか、コミュニティ？
僕はなかなか参加してない方ですね。コミュニティはなかなか参加しづらいっていうのが、
はい、
どんな勉強会やってるかというか分からないっていうのと、はい、僕が行った時にその知識レベルが同じかどうかが分からないんで、もし行った時にこうなんですかね、劣ってたらどうしようとか、あとはまあ行ってもあまりためにならなくて時間だけ割いてしまって、時間を無駄にしてしまったら嫌だなと思ってしまうと、ちょっとどんどん敬遠し始めるっていうところ。
まあでも逆にですけど、まだそういったところに足を踏み出していないんであれば、あえてちょっとどっかしらウェブ系であったらウェブ系で結構勉強会で他のコミュニティで解説されている人が喋ってるのを聞いて、それだけで、まあ、いろいろ学びもあると思うし、それで、まあ、まず最初のステップを踏んで参加してみるなんていうのももしかしたらね、これからありなのかもしれないですね。
コミュニティなんかでは最近はストリーミングでね、同時開催っていうか、
そうですね、
できるようになってて、それをなんとなくこう眺めながら、
うん、
ここはちょっと行ってみたら面白いかもみたいな、
うんうん、そういうのもありますね。まあ、いろいろトライするのは一つありかもしれないですね。はい、ありがとうございます。どうですか、しのぶさんもこういろいろコミュニティとか参加していると思いますけども、う
ん、皆さんすごく勉強をされて、うん、でこう綺麗にうまくまとめてきてくれてるので、うん、やっぱり短時間で技術を身につけられるっていう意味では非常にいい場所っていうのと、やはりその場で質問ができる、でみんなの前とかでは質問してるやけど、ね、終わった後の休憩時間 で、ね、実は僕こういうのを今やってるんですけど、うん、これってさっき言った技術でできるんですかみたいな、自分が思ってるとか、なんかおすすめの本とかってありますかっていう、そういう自分が直接聞きたいことをその場で聞けるっていうのはすごく大きいかなと思う、そういうところをうまくカバーしてでき、うまく利用できるようになるとより
いい、ね、
よく使えるのかな、気がします。
で今時間を作るっていう中で、通勤時間で何かやはりそういったスキルアップにチャレンジするという話もありましたけども、動画のコンテンツもいろいろ増えてきてるじゃないですか、そういった動画のコンテンツをこうどこかで見るとかいう時間とか実際にやられてるとかって何かありますか？
結局そうですね、スマホとか移動時間は結構その通信とか限られてしまうので、
はいはい、
自宅とかで見ることが多いですね、
うんうんうん、
まあ、さっきの勉強会とかでそのユーストとか好きな時間に見れるっていうのはすごくこちらとしても便利で結構活用してたりはします。
どうですか？
僕は普通さっき言ってたカフェとかの勉強の時にパソコン片手にこう再生、はい、停止再生停止ってしながらこう一緒にこうマウスでやってて、で本とかだとやっぱり勉強に行き詰まったり途中で操作方法とかここのオプションどうするんだよとかよく分かんない時があったりするんですけど、まあ、そういったのが動画コンテンツとか、まあ、スライドであったりとか、はい、そういったのを見ながら一緒にやっていくと一人で悩んでたりウェブでそのオプションについてこう調べたりするような時間が短縮できるんで、相当役に立っておりますね。
それもそうですね、一つ活用の方法のいい例かもしれませんね。ちなみにそういった動画コンテンツって皆さんこう好まれる長さとかってありますか？
区切りとしては10分前後じゃないかなと思います。
10分前後、
あまり長いとそのやる量が増えたり調べることが増えたり、
うん
そのまあ、結構がっつり時間取らないとっていうのもあります、やっぱりその限られた時間でやるには短めのセッションでやれた方がって思います、
はいはい、じゃあ何分ぐらいとかありますか？
僕も同じで5分から10分で、
そうなんですね。
やっぱりローディングする時間が外にいるんで、あまりに長いと、ちょっと難しいっていうのと、あと再生しながらさっき言ったように戻したりするんで、あまりにも
飼
育の時間が長いとちょっと戻っただけで、あ、5分戻ったとか、
あ
ちょっとすんだけで10分戻ったとか、
こ
うそこでちょうどいいのが多分5分10分ぐらいかなっていう。
なんかすごい参考になりますね。
動画コンテンツって 有効だと思います、情報源として、うんうん、
あのまあ、さっき言ったように、まあ、勉強するときに使ってるっていうのと、はい、あとはながらですね、
ながら
何かあの食べ、うんうんうん、夕飯食べながらとか、うんうんうん、あのちょっと片手間で、うん、あのウェブのブラウジングしながら動画をこう流していくっていうのは、うん、その両方ともできて、うん、なんか楽というか、うんうん、動画コンテンツってすごい有効なっていう、
そういうタイプの動画はどちらかというと見なくても、最悪見な画面見れなくても音話してるやつを聞いてればなんとなく入ってくるような、
そうですね、
新技術をなんか解説してくれてるようなとか、
はい、
うん、
カンファレンスとか、うん、そういった事例紹介とかっていうのはながらでいいかな、
うん、でもこれもそうですけど
今日もね、今日もだからあえて画面はなくスライドのなんかデモとかもなくトークだけなので、
そうですよね、
ある意味聞くだけでもね皆さん耳に入ってくる、うん、そうですか、でもいろいろ参考になりました。やはりこれから本当に今動画コンテンツっていろんなところでもちろんマイクロソフト以外のところでも増えている傾向にあると思うんですけど、まあ、やはりそういう中で皆さんが自分のスキルアップをしていく中でのやはり活用する方法、一つの方法としてですね、活用していただけるといいかなって思いました。なのでやはりエンジニアの方が業務時間外でスキルアップという中でやはり皆さん同じような悩みを抱えている方多いと思います。で、時間がないとかやっぱりなかなかそれに対してこう自分の投資いろいろできないといった中もあると思うんですけど、うまくそう、でもなんだかんだ言って好きなことに対して時間が割けます。で、その時間もうまく狭間時間を使って有効に活用していけばいろんなことができるんですね。で、やっぱり動画っていったところもこれからそういう一つの選択肢として、皆様のこうスキルアップの中で活用されるといいのかななんていう思って、今回の収録はだいたいこんな感じでまとめたいなと思うんですけど、
うん、
どうですか、他に何か言い残したいことがあればぜひ最後に、じゃあ一言ずつ何か皆さんをスキルアップについて皆様のおすすめアドバイスっていうの一言二言ずついただいて終わりにしようかなと思いますけども、
やっぱり一番スキルを伸ばしたいっていうふうに考えるのであれば、はい、そのことを好きになるのが一番の近道だと思いますので、まあ自分を偽ってでもそこの技術を習得するっていう意気込みがあれば、うん、スキルアップはすると思います。
好きこそものの上手なれでしたね。
はい、名言いただきました
。ありがとうございます。
じゃあ僕はあまり好きじゃなくてもやっぱりそうですね、時間をどうやって活用するかっていうよりかはもうある程度一定時間を自分を縛りつけて、それだけに一応集中できる時間を作るっていうのが一番上達のための近道だと思います。うんうんうん、
まあ、マイクロソフトも今チャンネル9でいろいろな動画コンテンツ、日本語のコンテンツいろいろ増やしています。であとは MVA マイクロソフトバーチャルアカデミーというサイトがあって、そちらの方でももう少し集中していろいろな技術を学びたいという方向けに、若干長いコンテンツが多いんですけども、うん、動画のコンテンツを無料で皆様に提供してますので、
あれ番宣、
番宣最後に一緒番宣を番宣、まあ、ぜひそのあたりもこう見てくださいなっていうこと
で、エンジニアってそういうチャンスってある意味溢れてるから幸せですよね、うん、
ですよね、
うん、なかなか他に比べると
なんかやはりでこう好きなことを仕事にできるっていう環境にもいる方多いでしょうし、まあ、そうすることでモチベーションになりますし、動画をうまく活用する、そして技術に触れるのをもっと楽しんでスキルアップをしてしまおうと、
うん、
いったところで、皆様ぜひ、新しい技術に触れてエンジニアライフを楽しんでみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、じゃあ今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ皆さんこんなところで、IT エンジニアの未来ラボの3回ビデオシリーズの第3回目でした。こんなところでスキルアップについて今日は取り上げました。では皆様、さようなら。